ャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener みなさん。今日、私、Eさんが1時間の日本語放送をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお伝えします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。今日の見出しは、ジョコ・ウィドド大統領は COP28 サミット出席のため、アラブ諸長国連邦へ出発。パレスチナ人は2国家解決の下で独立の権利がある。最初のニュースです。インドネシアのジョコ・ウィドド大統領は、限られた代表団と共に、11月30日木曜日、ジャカルタのハリンバッダナ・クスマ空軍インドネシア国軍基地から、アラブ首長国連邦に向けて出発しました。大統領は出発前の記者会見で、アラブ首長国連邦で開催される第28回国連気候変動枠組み条約締約国首脳会議、または COP28 に出席すると述べました。そして大統領はインドネシアの見解と気候変動克服における世界的な協力の重要性を伝える予定です。特に先進国の気候変動問題への取り組みは、専門に実質ゼロ排出目標を達成するために行われています。今回の COP28 サミットで、私はインドネシアの経験を伝え、気候変動問題における世界的な協力の重要性と開発数と上国の持続可能な開発数と社会福祉を確保するためのフォーカス的な移行の重要性を強調しました。大統領によると COP28 に対する世界の期待は非常に高く、世界の気温上昇を抑えるための真の世界的行動が取られることになるでしょう。今回の実務訪問中、大統領はまた G77 サミットと中国サミットでの首脳会議、気候変動に直面した食料システムの変革やいくつかの肉に関会議にも出席する予定です。インドネシアのレトノ・マルスリ外相は、パレスチナ人には2国家解決に基づく独立の権利があると強調しました。11月19日水曜日、米国ニューヨークでの国連会議の演説で、レトノ・マルスリ外相はガザ地区でのイスラエルとパレスチナのハマス組織との間の戦闘を一時停止した人道的停止は、和平プロセスを再開する適切な時期だと述べました。ラトマルスリ外相はビデオ記者声明で、今年はニューヨークに行ったイスラム協力機構の外相全員が、毎年11月29日のパレスチナ人と国際連帯での記念式典に出席したと述べました。記念式典ではジョコ・ウィドド大統領は、パレスチナ人の闘争に対するインドネシアの支持を基本的に再確認する正面メッセージを発表しました。アントニオ・グテレス国連事務総長との特別会談で、 OIC 外相は主に人道問題に焦点を当てたより強力な国連安全保障理事会決議を作成することの重要性を強調しました。次に、インドネシアのレッド・マルスリ外相は、ガザでの人道的ガソル停止が終わった後も、パレスチナのハマス組織との戦争継続を望む、イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相の態度が理解できないと認めました。11 11月29日水曜日、ガザの状況について話し合う国連安全保障理事会の会議の演説で、ライノマスリ外相は、実際可能な形で状況を改善するには、依然として困難で脆弱なため、人道的一時停止だけでは十分ではないと述べました。インドネシアの外相は、ヨルダン川西岸のパレスチナ人に対する攻撃が増加しているガザの現状に、深い懸念を表明しました。したがって、ライトマルスリー外相は国連安全保障理事会に対し、ガザにおける人類の脅威を許さないよう要請しました。この場合、インドネシアは国連安全保障理事会に対し、ガザ地区全体で人道支援が障害なく提供され、適切に監視できることを確保するよう奨励します。国連安全保障理事会はまた、国際人道法を含む国際法の尊重が誠に立候されることを保証し、ガザでの全ての残虐行為を終わらせるための国境的な停戦の実現を支援することも期待されています。次に、カタールのタミン・ビン・ハマル・アル・サニ首相は11月29日水曜日、イスラエルとハマスの間の人道的停止のその他、ガザ地区やその他のパレスチナ占領地域の発展について、ドイツのフランク・ファルター・シュタインマイヤー大統領と話し合いました。カタール首長国連邦の声明で、タミン首相は国境的な停戦、民間人の保護、ガザ地区の人々への人道支援の提供を要請しました。声明によると、同国の指導者は国連決議に沿って両国の存在を保障する解決策を見つけることの重要性を強調しました。カタールは11月27日月曜日の夜、イスラエルとハマスの人道活動停止を4日間延長する合意を発表しました。それとは別に、両首脳は両国間の肉肉間関係についても話し合いました。最後のニュースです。マレーシアのヤンディ・パルトワン・アグン・アル・スルタン・アブドゥラ国は、世界気候交流サミットと国家元首政府首脳ハイレベル会議に出席するため、アラブ首長国連邦ドバイを2日間特別訪問しました。このサミットは2023年11月30日から12月12日までドバイで開催される第28回国連気候変動枠組み条約締約国首脳会議、または COP28 と同時開催されます。11月30日木曜日、グアラルンプルでアクセスされた外務省の声明では、気候サミットへの出席とは別に、マレーシア国王がアラブ首長国連邦のシェフ・モハマド・ビン・ザイド・アル・ナヒアン大統領に最高の名誉賞を授与すると説明されています。外務省の情報によると、アラブ首長国連邦はマレーシアにとって第2位の貿易相手国であり、西アジアの輸出入先国です。これでニュースを終わります。 リスナーの皆さん、コメントです。今日はハマスとイスラエルは停戦延長で同意したことについてお伝えします。ハマスとイスラエルは11月30日先週木曜日、2日間を停戦の7日間に延長することで合意しました。この合意により、双方の交渉担当者はさらに1日、ガザで拘束されている人質でパレスチナ捕虜を交換する合意に達する努力を続けることができます。10月7日のハマス過激派による致命的な攻撃に対するイスラエル軍の砲撃により、人口230万人の沿岸、地域の大部分が破棄を投下した後、この停戦により切望されていた人道支援がガザ地区に入ることが可能となりました。11月29日水曜日、パレスチナ捕虜30人と引き換えに人質16人を解放したハマスは声明で、停戦は7日目まで続くと述べました。一方、イスラエル軍は一時停戦が GMT 午後5時西インドネシア時間午後12時に期限切れになる数分前に発表した声明で、人質解放プロセスを継続しようとする調停者の努力を考慮し、枠組みの条件に従うことを条件に作戦停止は継続すると述べました。エジプト、米国とともに紛争当事者間の主要な仲介者であるカタール外務省の報道官によると、敵対行為に停止や人道支援物の流入などの停戦条件は変わらないということです。以前、国連安全保障理事会は地元住民への必需品やサービスの提供を促進するためにガザ地区における人道的一時停止の緊急延長を求める決議2712を採択しました。11月29日水曜日、国連安全保障理事会会議でアントニオ・グテレス国連事務総長は、真の人道的停戦とに国家解決に至る必要性を強調しました。水曜日の評議会会議は1977年以来毎年11月29日に祝われているパレスチナ人との国際連帯デーの記念式典と重なりました。11月24日金曜日に停戦が発表されるまで、ガザのパレスチナ保健省は1万5000人以上のパレスチナ人民連帯を特定しました。6150人以上の子どもを含むパレスチナ人が殺害され、3万6000人が負傷した明らかにしました。国連事務総長が述べたように、ハマスとイスラエルが完全な停戦と国境的な平和的解決に達し、各国当事者が再び出発し、平和の中で新たな生活を築くことができるようになることが期待されています。これでコメントを終わります。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1956年112月1日、モハマド・ハタ・シワ副大統領の地位を辞任したことから始めます。1956年12月1日、モハマド・ハタ・シワ正式にインドネシア共和国の副大統領を辞任しました。スカラの大統領に同意できなくなったため、彼は辞任しました。彼は1945年8月18日から副大統領を務めていました。文ハタとして知られているモハマド・ハタ氏は12歳、政治家、経済学者であり、インドネシアの初代副大統領でもありました。モハマド・ハタ氏も首相を務めました。彼とインドネシア共和国の初代大統領スカルノは1945年8月17日にインドネシアの独立を宣言しました。次に、1988年12月1日、ベンナジル・ブットがパキスタン首相に任命されたことです。1988年12月1日、当時のパキスタンのグラム・イシャック・カン大統領は、ベンナジル・ブット氏をパキスタンの首相に正式に任命しました。ロシアが率いる政党パキスタン人民党、またはトリプル P は、11月16日に行われた選挙で勝利しました。ジアウルハック氏率いる軍事政権崩壊後に行われた選挙では、トリプル P は 37.66% の得票率を獲得しました。ジェウラフク氏によって打ち倒された前大統領ズルフィカリ・ブットの娘で、その後1990年まで首相を務め、1993年から1996年まで再びパキスタンの首相を務めました。ベナジル・ブット氏はパキスタンの生きる初の女性です。またイスラム教徒が多数を占める国を率いる初の女性です。最後に世界エイズデーについてです。世界エイズデーは毎年12月1日に祝われます。記念式典は HIVウイルスの拡大によって引き起こされた世界的なエイズの流行に対する意識を高めることを目的としています。1981年に最初に確認された HIV は人類で最も致命的な伝染病の一つであるエイズの原因となるものです。世界エイズでは1987年8月スイスのジュネーブにある世界保健機関の世界エイズプログラムの広報担当官であるジェームス・ W ・バンとトーマス・ネッタによって始められました。それ以来世界中の政府、国際機関、慈善団体によって記念されています。これで今日の歴史を終わります。
Sadar ku temukan wanita rupawan yang sadarkan dia seorang tiada lain tiada bukan hanya dia. Dia buat punya man.Dalam hangat pelukan Dia perasa yang mengerti yang ku rasa Hanya dia Kan ku arungi tujuh laut samudra Kan ku daki pegunungan Himalaya Apapun kan kuLakukan untuk dirimu sayang Oh penjaga hati Kau dan aku sempurna Semoga ada cara untuk terus bersamaSelalu ku tunggu Tak mau berlalu Kau dan aku Kan ku warungi tujuh laut samudra Kan ku daki pegunungan Himalaya Apapun kan ku lakukan untuk dirimuJaga hatiku oh, oh, oh. Daki pegunungan Himalaya Apapun kan ku lakukan Untuk dirimu sayang Oh penjaga hatiku oh, oh, oh. Karena bersamamu semua terasa indah Bunda gulana hatiku telah hancur sirna
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は工業省はインドネシアを世界のカカオ加工産業の中心地にしようとしていることについてお伝えします。工業省はインドネシアを世界のカカオ加工産業の中心地または中心にしようとしています。なぜならインドネシアが世界で第3位のカカオ生産国であり、年間総生産量が約70万トンだからです。現在インドネシアにはカカオ加工会社が11社あり、2022年の輸出総額は11億2000万アメリカドルに対し、世界で4番目の輸出国となっています。この産業は国産カカオの付加価値を高める川島を支える役割も担っています。アドラス新社が引用したように、これは11月30日木曜日ジャカルタで、工業省の飲料タバコ製品整理を飲料原料産業局長エリストプー氏が語ったものです。エリストプー氏はカカオ部門とその加工製品の世界の中心地となるために、工業省は上流から下流まで様々な関係者と協力していくと説明しました。エリストプー氏によると、インドネシアはココアペーストや酒、ココアケーキ、ココアバター、ココアパウダーなどの製品に優れているということです。インドネシア製品の一部シェアは世界需要の 9.17% に達しています。この分野とは別に、インドネシアにはチョコレート産業や食品チョコレート産業の可能性もあります。大量生産品を生産するチョコレート業界は現在約900社があり、総生産能力は年間46万2000トン以上となっています。この分野の輸出総額は2022年に7689万アメリカドルに達すると予想されます。食品チョコレート産業部門についてはインドネシアには31社の企業があり、2022年の総生産能力は年間1242トンになります。一般に食品チョコレート産業では国級原材料が使用されます。一方インドネシアにはさまざまな地域に由来する600以上のチョコレートのバリエーションやフレーバーがあります。エリストプー氏は工業者がカカオベース産業の業績を促進するためにさまざまなプログラムや政策を積極的に実施していることを確認しました。例えば原材料の入手可能性を維持することによってです。工業省はサプライチェーンにおける試作可能性とトレーサビリティプログラムも支持しています。図書はまた国内のチョコレート消費キャンペーンを強化し、国内及び国際レベルのノキアでプロモーションを実施し、生産機械の再構築機プログラムを実施しています。工業省はまた加工加工産業分野における新規企業家の育成にも積極的に取り組んでいます。これでインドネシア語を終わります。
Sadar ku telah sendiri.
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えるパソインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソインドネシアです。今日は西ルサトンガラ州のよりブブルパロッポをご紹介します。西ヌサタンガラの西へスンバワ地区を旅行するなら、パロポと呼ばれる郷土料理の一つをぜひ試してみてください。スンバワ語でパロポとは水牛のおかゆを意味します。名前が示すようにパロポは水牛のミルクから作られています。パロポのおかゆは水牛のミルクとは別に黒砂糖、グラニュー糖、そして凝固剤として少量の黄色のナソイティから作られます。パロポの作り方はとても簡単で時間もかかりません。搾りたての水牛のミルクと黄色のナスの樹液を混ぜます。次にこの混合物に黒糖とグラニュー糖を加えます。そして均一に混ざるまでかき混ぜ、調理されるまで蒸します。黄色のナスにはとろみをつけたり発酵プロセスを助ける働きがあります。調理するとパロポはチョコレートプリンのように見えます。容器の底に溜まっている部分もありますが、もう一つソースのような部分もあります。色は茶色がかった白です。味も甘いです。パロポのおかゆは温かいうちに食べるととっても美味しいです。通常このおかゆは白いもち米のタピオカをつけて食べるのが一般的です。甘くてフレッシュな味わいです。それとは別にタピオカを追加することで味がよりシャープになり、鯛が温かくなります。西スンバワ島の人々はパロポに体の活力を高める効果があると信じてます。このおかゆは断食月中に断食明けのメニューとしてよく求められます。人々はパロポが断食によって消耗したエネルギーを回復できると信じています。このおかゆは西スンバワ県で簡単に見つかります。パロポの販売センターの一つはバサルソレです。そこにはこの伝統的な食べ物をいっぱいあったり、約5000からマングローピアまでで販売する少年が数人います。リスナーの皆さん、これでパソナイドリシャを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。Thank you.
Voice of Indonesia.
Bersamamu kita akan taklukkan dunia, arungi samudra penuh rintangan. Bersamamu kita akan jalani semua, jangan takut untuk melangkah bersamaku.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日は西ジャワの曲をお届けします。この曲はRC によって書かれました。ハルジョスブロトは1950年代の音楽作曲家でした。トケちゃんは素性スンダの子供たちが伝統的な遊びの伴奏として歌う歌です。トケちゃんという曲には陽気なリズム、きちんに飛んだ歌詞、速いテンポの裏に貪欲ではなく分かち合いなさいという道徳的なメッセージが含まれています。それでは西ジャワの曲、トケちゃんというタイトルです。カンティラノが歌います。これで音楽の広場を終わります。
Voice of Indonesia.
Roposai. Thank you.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Dari mana mau kemana?
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Nation のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Nation、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は @poi_indonesia、メールは poi@poinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。